フェイストゥエースの薄い峠音楽堂本舗。いらっしゃいませ。 FM 軽井沢から高原の風に乗せていろんなものをお届けしております薄い峠音楽堂本舗、ご案内いたしますのは私エースです。どうぞ最後までごゆるりとおくつろぎください。
この番組は信州健康村の提供と株式会社 T&M オズマ尾崎ミュージックマネージメントオフィスの協力でお送りします。風と海岸
健康家族のユートピア、みんな揃ってスパリゾート信州健康村、
温泉にグルメ、エステに赤すり、ゲームにパチンコ、映画にカラオケ、今日は何して遊ぶ？癒しと遊びのテーマパーク信州健康村、
年中無休24時間営業、長野市篠ノ井国道18号沿い
信州健康村。
はい、皆さんこんばんは。薄い峠音楽堂本舗でございます。寒い日がね続いておりますけどもね、なんか西日本の方すごい大雪らしくて、鳥取県の方もねひどいことになってますけども、皆さん大丈夫でしょうか。ね、インフルエンザとかもなんか流行ってるらしいですしね、学校によってはなんかもう学級閉鎖どころか学年閉鎖とかですね、そんな話も聞きましたけどもね、風邪などひかないようにしてくださいね。さあ、今日ねいつものように私仕事部屋で借りてますマンションのね一室から一人で収録してるんですけどもね、さっきねさあ収録始めようと思って全部こう用意して、さあ始めようと思ったところですね、今日このマンションの清掃が入ってましてですねガーって清掃の音がね始まっちゃいまして、いやこれはダメだということでしばらく待機してましてね、今、一段落ついたようなので早速収録を始めようと思いますけども、収録してる間にまた始まったらちょっと中断するかもしれません。さあですね、またお便りがねたくさん来てますんで、今日もどんどん紹介していこうと思いますけども、Sさん、倉木さん、お疲れ様です。ハリーです。お、ハリーありがとうね。新春大進撃ツアー初日の名古屋に行ってきました。今年の初笑いだったかもと思えるほど楽しいライブでした。今回もやはり素晴らしいセットリストでしたね。今回のライブで感じたことなんですが、オープニングの定番曲とかラストはこの曲しかないとか、どのバンドにもそんな曲があると思うんですけども、フェイストゥエースの場合、ネクストページはいかにもオープニング曲という感じですが、今回はラストに用意されてましたよね。そのラストの演奏を見ながら、うわこれってラストに持ってくると見える景色が違うと思ったんです。ライブの一発目の時は今から行くぜみたいな、流れる雲や風も速い的な景色なんですけれども、ラストで聞くと、あー楽しかった時間がもう終わるのかという、なんだか疾走感とは裏腹な寂しさを感じてしまったんですよね。でもその感情が次のライブへの楽しみを増していることも間違いないんですよね。次のライブではどの曲がどんな景色を見せてくれるのか楽しみなハリーでした、ということでありがとうございますね。今年一発目名古屋でしたけどもね、そうか、やっぱりこうやって曲を聴きながらみんな景色を感じてくれてるっていうのはすごく嬉しいですね。それで同じ曲でもその前後の曲によってまたね見える景色が変わってきたり、それからその曲の位置ですよね。今回いつもオープニングに近い位置でやってたネクストページを最後に持ってきたんですけどもね、これはやっぱホンダがいろいろ考えてそういうセットリストを考えてくれたと思うんですけども、あ、そういう風に感じる人もいたわけですね。なんかそうですね、僕もやってて歌ってて、ああこれで最後だなみたいなね、 一発目にやるときとはちょっとやっぱり気分が変わりますよね。いや、ありがとうございます。また次のライブもね、どんなセットリストで来るか、どうせまた僕直前まで知らされないんでドキドキなんですけども、楽しみにしていてください。Aさん、クラゲさん、こんにちは。静岡のチエリンです。新年一発目のライブ、名古屋 L サイズ行ってきました。いやー、楽しかった。お二人のパワフルでいて、とっても繊細で心にジーンと響く曲の数々、ああこれで一年頑張れそうってくらいのパワーをいただきました。あ、今年も行ける範囲でライブお邪魔しますけど、今年の一曲目はこれかなあれかなと考えていたんですけれども、結果これ来たって感じで驚きました。かっこいい意味で。お二人の夫婦漫才のような楽しい MC と季節を感じられるような流れの瀬取り、今回も本当に本当にあっという間に時間が過ぎてしまいました。私にとっての1年の始まりをフェイストゥエースで迎えられて、こんな幸せなことはない。ありがとうございました。さて話は変わりますが、私実は1が3つ並びの日に1月11日、めでたく誕生日を迎えました。あ、おめでとうございます。40を3つも過ぎましてね、この年になるとイエーイって喜ぶことはないんですが、大きな病気も怪我もなく健康でここまで来れたことが何より幸せだと思っています。ああ、その通りですね。昔から誕生日は、誰かにお祝いをしてもらうのではなく、産んでもらえたことを親に感謝する日と言われて育ってきたので、この日は両親に感謝をすべく子供を連れて父のお墓参りに行ってきました。子供と言いましても、我が家は長男22歳はすでに就職し、家を出て自立して生活しており、長女19歳も、東京の専門学校に通い、バイトしながら一人暮らし。次女も希望した高校に入り、あ、よかったですね。バイトもしているため楽になりましたが、嬉しさ反面、親元から一人また一人と離れていく寂しさ、なんとも辛いものがありますね。そうでしょうとも。というわけで、お墓参りには三女、かっこ5歳、のみを連れて行ってきました。そうなんです。年の離れた兄弟なんですよ。皆さん結構驚きます。長男との年齢差、実に17。孫ではありませんよ。どうやら、酔っ払ったコウノトリが運んできたようです。ははーって書いてありますけど。そんなわけで、まだまだ子育てが続きます。そのためにも健康でいなきゃいけないなと思い、少しずつでも運動しようかなと思っております。 A さんやクラゲさんはすごいですよ。本当尊敬します。あのパワフルさはどこから来るのか。何か特別なことしてますか。赤まむし飲んだりとか生卵とか上の子たちの時は考えたことなかったんですが、運動会の時に足がもつれて思いっきり転んでしまうパパさんがいますよね。リレーなんかの時に自分が思っているほど動けないんですよね。今それがよくわかります。なぜなら運動しようとした結果、旦那ちゃま、かっこ年はほぼ同じぐらい、子供と鬼ごっこ中に転倒し、顔面強打で前歯が抜け左手首剥離骨折で全治3ヶ月。マジかって感じです。笑っちゃいけないよね本当に。外出中の私に電話がかかってきて、聞いたこともないようなか細い声で、お願い早く帰ってきて、救急車連れてってと、運動不足が招いた結果です。笑ってやってください。その方が楽だと本人が申しております。そういう私も謎の膝の痛み、ライブ参戦後の、筋肉痛の襲来の遅さと戦っておりますが、今年は去年よりたくさんフェイストゥエイスのライブに参加しようと思っているので、少しは運動しようかなとこたつの中から、団子を片手にお便りしております。かっこ説得力なしって書いてありますけどね。話を戻しますが、今年もフェイストゥエイスを全力で応援します。お体に気をつけて全国駆け回ってください。美味しいものもたくさん食べてください。そしてファンの私たちを悩殺する笑顔をお願いします。次は静岡に参戦しますね。楽しみです。以上です。ということでね、チエリーさんありがとうございます。旦那さん大丈夫ですか。顔面強打で前歯が抜けて左手首剥離骨折全治3ヶ月ということでね。でもこれね、本当に笑っちゃ申し訳ないけど、運動会の時じゃなくてよかったんじゃないですか。運動会の時にこんなことになったら、その場の空気 凍りついちゃいますよね。ねえ、いやいや、でもあのもう大丈夫なんでしょうか、ね、お子さんと鬼ごっこしてってことはこの三女の、5歳の女の子と鬼ごっこしてたのかな。お見舞い申し上げます、早く良くなってくださいね。はい。もう一つ行きましょう。 S さん、クラゲさん、パントーさん、いかがお過ごしでしょうか。行ってきました、新春初ライブ相馬。本当に新春大阪パワフルで素敵なライブでした。昔の曲のアレンジも変わってたり、冬の定番の曲が終わると春の曲、あれ好きなんですよね。ウキウキしちゃう感じ。昔の曲やニューアルバムからの曲も織り混ぜてめっちゃ楽しかったです。 MC では何ですと、スマホに変えたとか。スマホデビューおめでとうございます。スマホに四苦八苦している A さん、クラゲさんもちょっと楽しそう。わかります、ちょっと優越感ありますもんね。私だってスマホに関しては A さんより今のところは扱えるからちょっと優越感ありますもん。でもきっとお茶の子さいさいになるんだろうな、 A さんのことだから。いつも以上に二人に掛け合いが面白くて大笑いしてしまいました。またシワが増えちゃうじゃないですか。いつも楽しくてますますまた好きになっちゃいました。今年もいっぱいライブに参加しようと思ったハリソンでした。今日はコンパクトにまとめました。ありがとうございます。ハリソンさんからリクエストいただいています。今日の1曲目聞いてください。フェイストゥエースでハズカン。マンションのですね清掃作業終わったようなので引き続きお便りを、紹介していこうと思います。S さん、クラゲさん、番頭さん、こんばんは。京都在住のリコリンでございます。2016年から2017年にかけてたくさんのライブに参加することができました。実は私ダブルワークをしておりまして、夜の仕事は希望給といって必ず休める日が、月に2日と決まっています。ほぼライブの日に当てているのですが、 3days なんかはどれか1日諦めないといけないことになります。あ、ね、2月後半に 3days 早速京都でありますからね。昨年後半から昼の仕事が忙しくなり両立できそうになくなったので相談したところ、12月半ばから2ヶ月間、夜のバイトを休ませてもらえることになりました。というわけで昼の仕事に励んでいたのですが、頑張ればライブに行けるわけですよ。だから、12月は24、25のコレちゃん、エースちゃん、1月は8日のツートップ、13日の単独班に参加することができました。12月24日は、MC に悩まないのびのびエースさん。そうなんですよね、コレちゃん、エースちゃんの時僕進行しなくていいから。しゅんちゃん、エースちゃんでの心現れるアベマリア、相変わらず激しいコレちゃんと長谷川さん、 今回もシールドがギリギリでも真ん前で見ることができた石川さんのおねり、ね、ベースソロを弾きながらの客席をね、おねりしますからね、石川くんはね、アンコールでは大橋さん登場。あ、そうだったですよね。サプライズゲストで、ものすごいクリスマスプレゼントをいただきました。25日もやっぱり素敵なアベマリア、この時期だけとはもったいない。もちろん他の曲もかっこよくて素敵です。この日は立ち見で一番後ろにいたのですが、なんとピックをゲットすることができました。またまた素敵なクリスマスプレゼントありがとうございます。年が明けて1月8日は大阪総までのツートップ、予想外のアレンジのあの曲から始まり、ライブでは初めて聴く曲もあり、年明けから激しいライブを堪能させていただきました。友達の分のカレンダーにもサインやお言葉をいただきありがとうございました。13日の単独班はお姿がバッチリ見えるところに座れてしっとりと聞き入ることができました。 A さん、京都はおとなしいとかクラシックを聴いているかのようだっておっしゃってましたが、合いの手とかツッコミとか OK なんですか？いや、あのね、合いの手とか難しいでしょ、ツッコミとかね。うん、だから別にいいんですよ。特に単独班アーコースティックですからね。で、皆さん別につまんなそうに聞いてらっしゃるわけじゃなくて、本当になんかこうじーっと聞き入るようにね、静かに聞いてくださってんで、それはそれで別にありがたい話でございます。投げられたピックが体に当たり、またまたゲットしました。まるでバスケットゴールです。書き初めをされて貼ってあるとのことを見つけましたが、あまりにロゴとそっくりだったので本当に書かれたのか聞いてしまいました。失礼しました。そう、京都トガトガでね、毎年年明けに行くと書き初めをやらされるんですけどもね、今回はトガトガっていう筆で書いたような字のロゴがね、ステージの後ろにデーンと貼ってあるんですけども、横書きで、それを縦書きでそっくりに、書いてみました。1月13日のピックとじっくり見比べてみると、12月25日のピックは両面とも右側がすごく減っていました。演奏激しかったですものね。じわじわ感動です。もっともっとライブに行きたいです。万象繰り合わせて参戦したいと思いますので、これからもよろしくお願いします。ということで、こちらこそね、よろしくお願いします。ピックもね、どこに飛んでいくか本当に分かんないで投げてるんですけどもね、ピックって本当にね、狙ったとこなんか飛んでいかないんですよ。だからもうなんとなく右の方か左の方かっていうぐらいしか狙えないんですけどね、遠くに投げるつもりがすぐそばに落ちてしまったりとかね、予想外に遠くへ飛んでってしまったりとか、本当に意のままにならないですね、ピックはね。はい、もう一ついきます。これはですね、あきこさんからいただきました。エースさん、くらげさん、こんばんは。先日100円札のお話のお便りが読まれてましたね。ありましたね。私は金融機関で仕事をしておりまして、ちょくちょく昔のお金を一般の方より目にしております。これ今のお金に変えてほしいんですけどと、結構な頻度でお客様はいらっしゃいます。お持ちになる理由はだいたい祖父母に昔もらったとか、そのうち価値が上がると思ったもののそうならなかったので手放したいとか、遺品整理で出てきたとか、そんな感じです。円のお金なら本当はお店で通用するのですが、1000硬貨を100枚集めても1円の価値はないということですが、あ、そうなんですか。なんかもっと価値ありそうな気がするんですけど、そうなんですね。今の時代は先日のお便りにあったように機械に入らないのが困りますよね。偽物だと思われるのも懸念されるようです。あと、やたら発行される記念硬貨も同じ扱いになることが多いです。いずれも受け入れた金融機関は、日本銀行に送って終わり、再度流通はしません。ちなみに、現在の絵柄のお札は E 券、アルファベットの E ですね、 E 券と呼びます。1代前の絵柄のお札は D 券と呼びます。お察しの通り、その前はのお札は C 券ですと。じゃあ B 券とか A 券とかもあるんでしょうかね。以上、ちょっとふーんと思われるお金のお話でしたってことね。ありがとうございます。へえ。僕はその100円札ね、この前も話したと思いますけども、祖母からね、お小遣いで子供の頃いただいたので、もう本当にピン札、綺麗な100円札をね、1枚ずつこうもらってたのをずっと貯めて、使わずに貯めてたのがね、今本当に50枚ぐらいあるんですけども、まあこれはそのうち価値が出るだろうとかそういうことではなく、まあいい思い出でね、取ってあるんですけどね。あと昔の500円札とか昔の1000円札、 1万円札なんかの今見ると本当ね昔のってちょっとでかいんですよね、あれもなんかちょっと記念に取っておこうかなと思っております。はい、もう一ついきます。A さん、本田さん、番頭さん、全国888万人のフェイス2フェイスのファンの皆さん、いかがお過ごしですか。そんなにいないと思いますけど、人生初の秋の花粉症を発症するようになり、薬漬けの毎日を送る富山県のペンネーム水島慎吾です。仕事の中でも単純作業に近いことをしながら、薄い峠の過去の放送を聞いてライブに行けてない禁断症状を緩和しておりますが、5月7日放送分のトマトラーメンにちなんだ自分の食レポを勝手にお送りします。自分はトマトラーメン割合美味だと思ったので紹介しておきます。地元の某ラーメンチェーン店のメニューに期間限定で入っていて、トライしたら、かっこあくまでも個人的な感想ですよ、まあまあいけると思って今年は 3,4 回食べました。正式には野菜トマトラーメンと言いました。かっこラーメン店の公式サイトで確認しましたので間違いないです。夏場にトマト冷麺もあったようですが、そちらは残念ながらまだ食べていません。ラーメンの上に炒めた野菜と、写真で見ると肉味噌みたいに見えますが、ひき肉と小さく切ったトマトとその他が混ざったものがトッピングされています。多分スープにもトマトがブレンドされているようで、スープの色が濃いです。画像も見てください。公式サイトによると、福井県産のコシノルビーと北海道産のシシリアンルージュの個性的な2種類のトマトをブレンドしたことが美味しさの秘密だと。ここのスープは何だったかな、豚骨ではなかったことは確かです。塩か醤油ではなかったかと思うんですが、確証はないです。でもトマトの酸味が意外にラーメンにマッチしてた記憶があります。数量限定メニューということで、先月下旬には販売終了になってしまっておりました。自分としては、来年の販売があったらまた何回か食べてみたいなと思いました。これ去年のお便りですね。味に関してはそれぞれ好みがあるので好き嫌いは分かれると思います。でも麺食いのエースさんには一度味わっていただきたい気はします。少なくとも例の富山ブラックよりはうまいと私は思いましたが、エースさん本田さんのお口に合うかまでは不明です。ちなみに私は旧富山市、それも平成の大合併以前からの富山市エリアの住人でありながら、いわゆる富山ブラックは嫌いです。どこのお店のも、麺や具はなんとか頑張れましたが、スープが強烈すぎてダメでした。カップラーメンも出ていますが、トライする勇気が出ません。富山ブラックお好きだったらごめんなさい、ということでね、この写真がね、トマト、何でしたっけ、野菜トマトラーメンってね、写真が出て、あ、8番ラーメンですね。8って書いてあるナルトが載ってるんですけどね、これ8番ラーメンって北陸の方のチェーン店ですね。美味しいんですよ、8番ラーメンって。そのラーメン通がうなるような、そのね、今時のラーメンではないんですけどね、昔ながらのチェーン店の、いわゆる何でしょうね、東海地域のスガキ屋みたいな感じでしょうかね。8番ラーメン僕好きですよ、ね、富山ブラックもまあまあ好きですけど、まああれ味濃いですからね。いやー、これはでも美味しそうだな。夏場のそのね、冷麺というか、冷たいトマトラーメンは僕何度か食べたことあってね、スーパーで売ってるやつ美味しかったですよ。さっぱりしてて、あったかいやつもなんかちょっと挑戦してみたいなと思います。はい、では水島慎吾さんからリクエストいただいてます。今日の2曲目聞いてください。もう一頑張りする元気が湧く曲なのでお願いします、ということでフェイス2フェイスで Go for it。
夢はFight to the moon。 Whoa, 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 oh, oh, oh.
健康家族のユートピア、みんな揃ってスパリゾート信州健康村。
温泉にグルメ、エステに赤すり、ゲームにパチンコ、映画にカラオケ。今日は何して遊ぶ？癒しと遊びのテーマパーク、信州健康村。
年中無休、24時間営業。長野市篠ノ井、国道18号沿い。
信州健康村。
はい、そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。なんとか無事ね、清掃の雑音に邪魔されずに、まあ、清掃はねやっていただいて本当にありがたいんですけども収録ができました。番組では皆さんのからのお便りをお待ちしております。メールの方は ace775@yahoo.co.jp ace775@yahoo.co.jp。 お手紙の方は郵便番号 381-8799 381-8799、 長野東郵便局支所箱68号、碓氷峠音楽堂本舗、こちらの方までお願いしますね。それでは碓氷峠音楽堂本舗、またのご来店をお待ちしております。
この番組は信州健康村の提供と株式会社 T&M オズマ尾崎ミュージックマネージメントオフィスの協力でお送りしました。
あの角を曲がったら港へと続く道覚えてる。